山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回は北海道札幌にある SDB ラジオからお届けさせていただきます。なんといっても前回はラジオ大阪さんからやらせていただきましたんで、まあ、その時、まあ、大阪でやったわけだから、まあ本当に熱中症になるんじゃないかってぐらい、いやおい大阪のよこの天気はないよなとかなんとか言いながらね、で帰ってきたらよ、今度前札幌が猛暑だよ。びっくりしたぞお前。しかもお前今日はね、これナックファイブと STD ラジオは8月27日生放送ということでありますけどね、まあ今日はとにかく全国的にだろ、ゲリラ雷雨でね大変だった。札幌もですね、一応そのまあゲリラ雷雨だな、でそんなひどいひどいことにはならなかったからよかったようなものの、本当にどこでいつまあ発生するかわからないんでね、まあ気象庁もこれ必死に調べてるとは思うんだけどね、まあ本当にゲリラ雷雨に遭われた方には本当にお見舞いを申し上げるわな。だから俺たちにもお見舞いして、だってひどかったんだもん、雷バリバリバリバリ。俺なこう言っちゃなんだけどな、雷に弱いんだなあ、もうドキッとしちゃうな。まあ特に心臓が悪いとかな、糖尿を持ってるとかな、そういうのがあるからな、余計になあ思ってしまうんだけどな、一体本当にこの猛暑はいつまで続くんだろうか。だってさお前まあお盆過ぎてお前27日、もう8月の月末だと、これ9月に入ってもひょっとしたら暑いところはなまだ続いているんじゃないかなと思ったらな、いやもうちょっとその我々としても耐えられないような。けどこれはあくまでも自然災害だからな、俺たちの手でどうにかしようったってな、できないもんな。とにかくお互いまあ水はこまめにとって、それと用事がないんだったら外へ出ない方がいいぞなあ。特に俺たちお前年齢的にさ、まあ俺は60今度8になるけどさ、燃えやすくなってるからなあ、ちょっとした暑さでももう燃えちゃうっていう可能性があるからな、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。そんな中なあ、まあ甲子園無事終わり、まあプロ野球はなあ、セリーグもパリーグもこれ優勝は大体見えてきてるような状態だしな、世界水泳あったなねえ、あと北海道ではいわゆる高校総体インターハイがな無事に、まあ、終わりましてね、で今日は北海道マラソンなあ、あったんだけどさ、それこそゲリラ雷雨になあ、まあ途中 あちこちで当たったりしながらね、まあそれでも選手は頑張って走ってましたけどね、あとはこれからはなあ、なんといってもまあ世界陸上も終わりそうだしな、やっぱりワールドカップバスケットボール、ワールドカップ ラグビー、こういうのはまた始まってくるんだな。やっぱりスポーツっていうのはいいなと思うわな。あの、感動するとか感動しないとかそういう問題じゃなくてさ、まあみんなが一生懸命やって、その中でやっぱりすごいプレーが出た時にはやっぱり、まああれだよな、相手のチームのプレーであっても思わず拍手したくなる。うわすっげえなみたいなね、あれが本当の気持ちじゃないかなと思いますけどね。なんせバスケットは私がまあもう中学高校と命をかけてやってたスポーツですからね。まあ一試合目はドイツとやりましてね、これはもう世界ランキングとんでもなくドイツは上ですからね。まあ日本は一体どこまでやれんだろうみたいな感じで見てましたけどね。まあ結構食らいついた、例えば食らいついたし、ドイツが途中から手を抜いたといえば手を抜いたみたいなね試合だったんですけどね。女子と違ってな、男子は本当に層が厚いんだ。で身長がさ、やっぱり2メータークラスがな何人かいて、その中に2メーター10何歩とかな。そんな中でまあ NBA で頑張ってる渡辺雄太、一生懸命頑張ってんだけどな。いや本当に馬場君もよく頑張ってたしな。ところが俺はホーバスヘッドコーチにな、バスケットをやってたものとしてね、まあ今日なフィンランドと戦うんだけど、スリーポイントをな、どうやって打たせるかっていうような、まあ攻撃をしてたんだ。これホーバスヘッドコーチが女子で、ね、東京オリンピックで銀メダルかな、それをやった方法なんだけど、ところが男子はちょっと違うんだよ。なあ、やり方がな。もちろん、スリーポイントが主流になってるっていうのはなってんだけど、そんな中で背の小さい、なあ、我が日本チームは何をやったらいいのかって言ったら、俺はもっと中で攻めろ、中で攻めろ。なあ、スリーポイントにそんなこだわるな。ツーポイントでいいんだ。なあ、そして我々が持ってるそのスピード、もっともっと使って、相手を、なあもう、第3クォーター、第4クォーターはもう、走れませんぐらいな、ヘトヘトにするぐらい。ちょっと日本のチームは、まあ、2ポイント、シュートに関して、全然考えてないとは言わないけど、やっぱりもっとドライブしたり、なあ入ってきて、ほんで止められるかもしれないけど、やっぱりシュートしてみる。そうやってやってくるうちに、まあ相手のディフェンスが狭まってくる。そしたら、いろんなスリーポイントを打てるような、なあパスが行くんじゃないかなと思うけどな。もう中の、あれだもん、ディフェンスオフェンスに関しては諦めてるもん、もう。いや、それ諦めるぞ、お前。こっちだって2メーターぐらいの選手がいるのに、お前。簡単にな、まあ、シュートをカットされるわけだからな。なえるかもしれないけど、それでも行くんだよ。どんどん行くんだよ。そして、なるべくなら、相手のセンターの選手に、ファールをさせる。なあ、で、どんどんファールさして、で、うちはファールはしない。まあ、とにかく、厳しく、マンツーマンで、ついていく。まあ、そういうふうな、やり方の方が、あんまりスリーポイントに、こだわっていたら、そうだな、 世界とはなかなか戦えないんじゃないかなと思うもんな。だってスリーポイントの確率は大体同じぐらいなのもんだから。そら日本のリーグでななあ成功率40何パーセントとか言うけどよ、やっぱ世界でな、なあまして NBA でな40何パーセントのスリーポイントのね確率を持つっていう連中がいっぱいいるんだから、そしたらもうちょっと戦い方考えてもらいたいなってつくづく思うわな。楽しみにはしてるんですよなあ。そしてあれだろ、アジアのランキングで1位になれば、正式にワールドカップになあ出場できるっつんですからね、まあ力も入るなあと思うわな。さて8月27日といえば、まあ足路でなギターを弾いてた少年にチャンスをくれてこの世界へ押し出してくれた STV ラジオの、まあ、元ディレクターになるわな、武田健二さんの命日に当たります。昭和52年1977年1月25日に旅立ちという曲でデビューしたわけでありますけど、出会ったのはその2年前、自分がまだ全然アマチュアで北見でなあバーテンとか板前になろうかとか、ただまあ自分が最初にそのフォーク音楽祭っていうのにね、まあコンテストだよ、これに出ることになって、俺はあのまあ一次予選があって、まあ一次二次そしてまあ最終的に北海道大会全国大会になるんだけどな、一次予選で帯広青少年会館でな初めて武田さんに会った。で曲を旅立ちを自分でなギター一本で歌った。そしたら武田さんが、松山君そのギターはひどいね、で俺はすぐカチンとくるタイプだからな、ちょっと待ってください、これはギターの品評会に来たんですか、ギター高い安いでこのコンテスト決まるんですか、できれば歌の評価をしてもらいたいんですけどって言ったら、武田さんがじゃあ別のなプロが歌ってる曲なそれをコピーした何が歌えるかなって言うから、あのかぐや姫から風に移った伊勢正三正彦の22歳の別れ歌させてもらいますって言って、あなたにさよならって言えるのはってやったんだよ。そしたら通過したんだよ。んで今度二次予選っていうのはな、 これ STB ホール。なあ、1975年。だからな、俺が、まあ、二十歳になったばっかりの頃だよな。そこで二次予選やって、また武田さんも悪いんだけど、歌詞カードを見ないで、歌った人間は、ポイントが高いです。もう、この一言にね、まあ、私がね、本当にだらしなかったんでしょう。よし、歌詞カードは見ない。まあ、一緒に、な、ついてくれてた、高校の同級生だった小松はじめ、これお前歌詞カード持ってれ。俺はね、見ないで歌うよ。で、歌ったんだ。私の瞳が濡れているのは、な？そしたらよ、こともあろうに、2番と3番の詩を間違ったんだよ。そしたら武田さんがいきなりな、松山君、これ歌詞の順番が変わると歌の内容も変わるよね。あ、そうですよね。はいはい、わかりました。おい、はじめ、歌詞カード持ってこい。なあ、挑戦した俺がバカだったねえ。じゃあ武田さん、歌詞カードを見ながら歌わさせていただきます。で、第二次予選受かったんだよ。あら、おい、第二予選も受かったぞ。そして、まあ、北海道大会。なあ、これは1975年の5月9日。なあ、司会が釜安さん。そしてゲストにはダウンタウン、ブギュビバンド、風、シグナル、チューリップ。なあ、ゲストが豪華だからさ、みんな聞きに来るんだ。そんな中、私ですね、いきなり、まあね、出ていくわけですよ。それもこれも話が長くなりますけどね。まあ、そうだね。5月9日に中島スポーツセンターってとこでやったんだけど、俺は前の日から、後ろからな、出てこなきゃなんないからな。8日の日に札幌入ったら、いわゆるタクシーの運転手さんと衝突事故よ。んで警察連れてかれて、どっちがいい、どっちが悪い、うぬんで。で、これ、まあ、お互い言い合ってもしょうがないですから、もう夜も遅いですから。明日、なあ、明日の10時だったかな、にもう一回お互い来ていただけませんか。したら俺が、すいません、明日10時と言ったら、俺大切なアマチュアのフォークコンテスト、の時間なんですよ。リハーサルやる時間なんで、なんとかそっちの方へ。あ、そうなんだ。じゃあ、あれだね、君、そっちの方に、な、今警察署で預かってるって言うから、誰に言えばいいわけ？いや、STB ラジオの武田健二さんというディレクターの方です。それで警察から武田さんに電話が行って、お宅のその出場、アマチュアで出場する松山千春くん、昨日交通事故やって、今中央署でいろいろ取り調べやってるんで、もう少し時間もらいたいんで送りますけどいいですか？武田さんびっくりだよなぁ。はぁ、構いませんけど、よろしくお願いします。みたいな感じだな。んで、俺が、そうだな、12時ぐらいか、に解放されて、 なあ、5月9日、忘れもしない。さあ、中島スポーツセンターへ行くぞと思ったけど、どこに中島スポーツセンターがあるのかも知らないし、そしたら、隣のおまわりさんが、パトカーで、君、中島スポーツセンターってどうやって行くか分かってんの？いや、場所も分かりません。どっち方向に向かっていいかも分かりません。そうか。って言って、俺のな、車の前を見た瞬間、そうだよな。これじゃあ、たどり着くかどうか分からんもんな。よし、じゃあ、自分たち前走るから、くっついてきなさい。って言われてさ、俺はお前パトカー先導でさ、なあ、中島スポーツセンターへ入ったわけだよ。そしたらお前、ゲストのな、それこそ、風とかチューリップとかな、ダウンタウンとかさ、そういう連中が入ってきたと思うじゃないか、周りを取り囲んでた客は。なあ、パトカーでおーおーとか、そしたらみんな、俺が、なあ、ドアを開けて、ギターを持った瞬間、うわぁ、何？みたいだな。楽しかったな。結局、北海道大会も落ちたんだけど、その後、武田さんが声をかけてくれて、まあレコード、そしてアルバムを出せることになりました。1977年、昭和52年だなぁ。このアルバム、松山千春、君のために作った歌。
何気なく口ずさむ歌だけど、せめて君には褒めてもらいたい。心を込めて歌うから、もう一度歌うから。こんなに君のこと好きなのに恥ずかしくて口に出せない、僕さ。だからこの歌歌うんだ、君のため作った歌。いつまでも君がそばにいて、いつまでもこの愛が続くように、心を込めて歌うから、もう一度歌うから。こんなに君のこと好きなのに恥ずかしくて口に出せない、僕さ。
のオンバレディオ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑光青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑光青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑研の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。フォーク音楽祭北海道大会で、落ちて全国大会には行けなかったんだけど、そんな俺に武田さんが約1年近くかな、気にかけてくれてて、千春くん一緒にラジオやらないか、千春の一人歌というコーナー作るから。なあ、俺もな、そのいろいろ詳しいこともね、覚えてると、とこもあるし、覚えてないとこもあるんだけど、千春の一人歌、これ、ウィキペディアで概要が書かれてます。1975年の全国フォーク音楽祭、北海道大会に出場し落選した松山のために、このコンテンツを担当していた STB ラジオのディレクター、武田賢治がサンデージャンボスペシャルの中に設けたコーナー。このコーナーにおいて千春は武田から毎週2曲の新曲を作ってくるように課題を与えられていたが、これはオリジナル曲のストックを増やすことが主たる目的であった。またこのコーナーは千春が人前で歌うための訓練の場でもあった。このコーナーのおかげで阿修羅のスーパースター松山千春の名は北海道全域に知られ渡ることになったらしいぞお前なあ。毎週2曲2曲だから辛かったけどなあ、好きだったから歌っていたんだと思います。松山千春、オホーツクの海。
沈む夕 静かな闇が包むオホーツクの海を、雲は月を誘い、波間に踊るよ。
空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑圏の青汁シリーズは003-003で検索。青汁売上高ナンバーワン、アサヒ緑圏の緑黄青汁がスーパーボタニカルドリンクである100の理由を公開中。あなたにぴったりの理由を見つけてください。詳しくは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
マテマキャロオンダレディオ。さて、まあ流れといえば流れなんでしょうけど、武田さんが STB の上司の方と掛け合って、結局旅立ちでデビューすることになりました。ギター一本ぶら下げて、まあデビューした年の8月8日。これは、今は亡くなってますけど、北海道厚生年金会館。ここで初めてのコンサートをやらせていただきました。 武田さんと、まあ俺が作ってくる曲、趣味がいろいろあって、これいい、あれ悪い、まあはっきり言うタイプの方でしたからね。そんな中で、今になって、あ、武田さんアルバムにこの曲をどうしても入れたかったんだ。理解できます。松屋町あるこの道、寄り道、回り道。
できれば強い男になって、この道まっすぐ歩きたいと心で固く誓ったはずの、この道寄り道回り道、言わないつもりでも二度と戻れぬ我が人生は、この道寄り道回り道、誰も憎むまい憎めまい、流す涙に夕日が赤い、できれば強い男になって、力の限り生きてやれ、明日と有事の我が人生を、力の限り生きてやれ、
松山千春のオンザレイディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁、神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は、緑光青汁を飲み続けて20年、青汁を始めたきっかけは、
なんかいいものがないかなってある時テレビ見てたら緑光青汁さんがパッと出たんですよ、うん、一回飲んでみようかなっていう感じで取ってみたんですよ、これが、うん、ずっと続いてるんですよね、
そう
飽きない、だからもう定期的に毎日毎日飲まない日がないから、
飲まない
ないですよ、
やっぱり長く継続して飲むっていうのが大事だと思うんですね。
朝日緑軒の緑光青汁は1箱に90袋入って税込み
9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑光青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑光青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑光青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑光青汁プロテインは003-003で検索。
松山千春のオンザレディオということで、昭和52年1977年1月25日に旅立ちというレコードでデビューし、そして6月に君のために作った歌というアルバムを出し、その年の8月8日北海道厚生年会館で初めてのコンサートをやらさせていただいて、8月10日苫小牧市民会館、8月11日帯広市民会館、8月12日北見市民会館、8月17日室蘭市文化センター、そして8月27日函館市民会館。この日が武田さんとの別れの日になってしまいました。まあ いつものように前の晩電話で話し合って、じゃあ明日は岡玉空港から一緒に函館へのコンサート行こうか、久しぶりになあ千春の歌を聴いてみようかという約束で、この STB ラジオの会館で待ち合わせしたんですけど、守衛さんの方から、ああ残念だね、何言ってんだろこの人、うんでラジオ局に入ったら、うん、おはようおはようダンスって声をかけてもみんなうつむいたまんまだし、何が起きたんだ。武田さんが、ああ今朝亡くなった、俺も冗談だと思ってるしな、バカお前、人の生き死にをそういうことをしちゃいかんよ。でも周りの雰囲気見たら、本当かよ。すぐ武田さんのまあお宅へ行って、どういうことですか武田さん、俺たちまだスタートしたばっかりですよ、まあ、あなたがいなかったら、俺はこの先、どんな風に歌っておけばいいんですか、あなたが作り出した、生みの親、松山千春は、これから、どうしていけばいいんでしょう。その後もう函館、市民会館はもう泣きながら行ったから、もうほとんど頭の中に、まあ丘珠空港から出たっていうぐらいは覚えてるけど、その後の釧路、旭川、東京厚生年金会館小劇場、そして12月16日、北見市民会館で、俺の、まあ昭和52年、まあ波乱って言えば波乱なんだけど、そして、 竹野さんが最後にいわゆる26日の夜に日本放送の方とまあいろいろお話があって、そんな中でオールナイトニッポンを2部だけどやっていただけないだろうか、うん、それは構いませんけど、うちの松山は北海道であくまでも拠点として活動していきたい、いわゆる東京へ行って芸能活動云々はしたくないんだ、自分は自分の歌は毎日の生活の中から出てくる歌だから、これからも北海道にいて北海道の空気を吸いながら歌を作っていきたいんだ、そういう条件でも構いませんかって言ったら、日本放送の方がまあオールナイトニッポンの2部ったら3時5時か、まあぜひ通っていただけるものならお願いしたいです。通ったよなぁ、もう最終便あたりで東京入ってさ、で終わって5時だべなぁ、朝一便がね、あの頃7時とかそれぐらいだったんだよな。それまでまあ仮眠っちゃ仮眠だけどさ、それを毎週、そしてコンサートが入ってきたらあちこち移動しながら、いや若いというのはパワーがあったんだな、つくづく思うよ。そうやって考えたら、竹田さんにいろいろ教えてもらったこと、お前そのままでいいんだからな、そのままの喋りで態度で構わないからな、これだけは忘れられません。
松山ちゃんのオンザレディオ、
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日旅券の旅行青汁、大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている新田様ご夫妻は旅行青汍を飲み続けて18年、
コマーシャルで頼んだら主人が来るんです
、食事の時にも必ずこれ肝を決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、まあ、健康が一番ですからね、
はい、本当ね、
そうです、どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから何たっていいかなんでね、
美味しい
最高です。
朝日旅券の旅行青汁は一箱に90袋入って税込み9,980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。朝日旅券の旅行青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑券とヒロショーの提供でお送りしました。
山千春のオンザレイディオ。今日、まあ8月27日は、いみじくも、まあ、俺の大恩人である、武田健二ディレクターが亡くなられた日で、アマチュア時代から考えたら、2年ちょっとかな。それでも、今でも、コンサート、レコーディング、必ず、武田さん、歌いますよ。武田さん、どうでしたか？これはやっぱり、欠かせないことだな。ただ、もう、何十年か前に思ったんだけど、武田さんをすぐに失ってしまったんだけど、コンサート会場に足を運んでくれるみんな一人一人が、ああ武田さんなんだな、それを感じるようになって随分となりますが、ああ大丈夫じゃないか、毎日毎日こうやってたくさんの武田さんが聞いてくれてるじゃないか、そう思いながら今年の秋のコンサートも頑張りたいと思ってます。俺がデビューした昭和52年1月25日。これは、逆さまから読んでも、昭和52年1月25日。だいぶ前に、そのことを、誰かね、聞かされて、本当だ。まあ、52年の1月25日。ああ、逆さまから言ってもそうなんだ。まあ、これ、西暦にしたらダメだぞ。ねえ、1977年なんて言っちゃうね。これはもう野暮。ねえ、そうやって考えたら、いろんな人と出会い、いろんなとこへ、いろんな土地へ行き、ああ楽しいですよ。もちろん千歳空港や丘珠空港、まあちゃんと飛んでくれるかなとかな、おい雪大丈夫かなとかね、まあ今までいろんなことがあった47年目でありますがね、今年もぜひコンサート、そして会場に来てくれている多くの武田さんに、俺が作った歌評価してもらえたらと思います。武田さん頑張って歌ってますからね。今日もこうして最後まで聞いていただいてありがとうございます。松山頑張りますから。松山千春旅立ち。
私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない、この日がいつか来るこ ことなんか二人が出会った時に知っていたはず。私のことなどもう気にしないで、あなたはあなたの道を歩いてほしい。
SDGs がテーマの関東最大級の音楽とグルメの祭典、今年も水戸で開催。 NAC5 公演ブルーアースミュージックフェス 2023 in 水戸、サポーテッドバイ茨城日産グループ。10月21、22の2日間、ザ・広沢シティ会館で開催。出演は21日、石井達也、シュークフラッシュ、足立優斗、ケン・エビサワ、チームシューマイ。22日、宮沢和文、パフィー、藤巻亮太、人とよ、伊藤真奈美、ケン・エビサワ。詳しくは、サンライズプロモーション東京ホームページで。
トリマ、NAC5 お取り寄せマート、トリマ。全国のお取り寄せグルメ、埼玉の名産品、NAC5 オリジナル商品などをお好きな時間にスマホやパソコンから簡単ショッピング。 NAC5 お取り寄せマートトリマ、今すぐ NAC5 トリマで検索。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。